はいはい、ポチッと再生ありがとうございます。梅サーティーです。意表をついて連続ブログアップですよ。時間がちょっとあるので、今回はもう一本いっちゃいましょうということで、この鼻づまりで今日はカミカミな梅ですが、もう一本いかせていただきたいと思います。それでは一生読んでいきましょう。新改訳聖書、旧約聖書の出エジプト記第15章。そこでモーセとイスラエル人は主に向かってこの歌を歌った。彼らは言った。主に向かって私は歌おう。主は輝かしくも勝利を収められ、馬と乗り手とを海の中に投げ込まれたゆえに、主は私の力であり褒め歌である。主は私の救いとなられた。この方こそ我が神。私はこの方を褒めたたえる。私の父の神。この方を私は崇める。主は戦人。その皆は主。主はパロの戦車も軍勢も海の中に投げ込まれた。襟抜きの補佐官たちも葦の海に溺れて死んだ。大いなる水は彼らを包んでしまい、彼らは石のように深みに下った。主よ、あなたの右の手は力に輝く。主よ、あなたの右の手は敵を打ち砕く。あなたは大いなる威力によってあなたに立ち向かう者どもを打ち破られる。あなたが燃える怒りを発せられると、それは彼らを切り株のように、彼らを刈り株のように焼き尽くす。あなたの鼻の息で水は積み上げられ、流れは堰のようにまっすぐ立ち、大いなる水は海の真ん中で固まった。敵は言った。私を追って追いついて略奪したものを分けよう。己の望みを彼らによって叶えよう。剣を抜いてこの手で彼らを滅ぼそう。あなたが風を吹かせられると、海は彼らを包んでしまった。彼らは大いなる水の中に鉛のように沈んだ。主よ、神々のうち、誰があなたのような方があるでしょうか。誰があなたのように聖であって力強く、讃えられつつ恐れられ、くすしい技を行うことができましょうか。あなたが右の手を伸ばされると、地は彼らを飲み込んだ。あなたがあがなわれたこの民を、あなたは恵みをもって導き、道からをもって聖なる御住まいに伴われた。国々の民は聞いて震え、モダイがペリシテの住民を捕らえた。その時、エドムの首長らはおじまどい、モアブの有力者らは震え上がり、カナンの住民は皆震えおののく。恐れとおののきが彼らを襲い、あなたの偉大な身腕により彼らが石のように黙りますように。主よ、あなたの民が通り過ぎるまで、あなたが買い取られたこの民が通り過ぎるまで、あなたは彼らを連れて行き、あなたご自身の山に植えられる。主よ、御住まいのためにあなたがお作りになった場所に。主よ、あなたの御手が固く立てられた聖所に。主は常しえまでもすべてを治められる。パロの馬が戦車や騎兵と共に海の中に入った時、主は海の水を彼らの上に返されたのであった。しかしイスラエル人は海の真ん中の乾いた土の上を歩いていった。アロンの姉、女預言者ミリアムはタンバリンを手に取り、女たちも皆タンバリンを持って踊りながら彼女について出てきた。ミリアムは人々に答えて歌った。主に向かって歌え。主は輝かしくも勝利を収められ、馬と乗り手と海の中に投げ込まれた。モーセはイスラエルを葦の海から旅立たせた。彼らはシェルの荒野へ出て行き、3日間 荒野を歩いた。彼らには水が見つからなかった。彼らはマラに来たが、マラの水は苦くて飲むことができなかった。そこで、そこはマラと呼ばれた。民はモーセにつぶやいて、私たちは何を飲んだらよいのですかと言った。モーセは主に叫んだ。すると主は彼に一本の木を示されたので、モーセはそれを水に投げ入れた。すると水は甘くなった。そのところで主は彼に掟と定めを授け、そのところで彼を試みられた。そして仰せられた。もしあなたがあなたの神主の声に確かに聞き従い、主が正しいと見られることを行い、またその命令に耳を傾け、その掟をことごとく守るなら、私はエジプトに下したような病気を何一つあなたの上に下さない。私は主、あなたを癒すものである。こうして彼らはエリムに着いた。そこには12の水の泉と70本の夏目足の木があった。そこで彼らはその水のほとりに宿営した。と、15章はここまででございます。先ほどと同じように噛んですみません。普段もまあちょいちょい噛んでるんですけど、いつも以上にガガッと噛みどころが多くなり、聞き苦しいとは思いますが、そこはね、聖書を片手に、あいつここ間違えてやがるとか、ここを噛んだんだなと思って、笑ってやってください。ここの一章ですが、15章はですね、エジプトの大軍たちをこう神様が海の中に沈められて、そのことによってイスラエルの民たちは、歓喜に震えて、神に対してこう自分たちの嬉しい喜びを表現します。そしてその表現した喜びを、わずか3日の後にまた不平を言うようになります。新しく、このマラという土地に来て水が苦かったんですね。そしたら飲み水がないじゃないかと、こんなもの飲めないじゃないかと、モーセどうしてくれるんだこの野郎とまた言ってくるわけですよ。なぜなぜこういろんな不平不満をですね、自分たちの力ではなく常に誰かにこう責任をなすりつけるというか、人に委ねてしまうのか。ここが日本、人間の弱いところであります。非常に非常に、自分のせいではないというか、誰かを頼りに、誰かの責任にして、ことを投げ出してしまいがちなこの人間の弱さがまたここで出てしまうんですね。あれだけ神に感謝を述べたのにもかかわらず、自分たちが優遇されてないとなると、またこのように不平不満をぶちまけてしまいます。人間やっぱり常に満たされてないと、なんかこう不安なんでしょうね。そういうの不安っていうものは、神を信じてれば本当は起きないことだと思うんです。やっぱり常に愛に満たされて神の愛を感じ取っていればですね、これは今試練の時なんだなとか、こういろいろと受け止め方が違ってくると思うのですが、その愛が希薄になってくるとやっぱり不平不満が出てきます。皆様も常に誰かのせいにするのではなく、今この状況に陥ってるのはどうしてなのか、まず自分がどういう状態だからこうなってるのか、そういうところを今一度考えて、生活の方を振り返ってみていただけたらと、そして自分を高める術を考えてみていただけたらと、こう思います。 とうまい感じにこれ締めくくりましたよ。ということで今日はここで終わりにしたいと思います。ちょっと頭がぼーっと風邪なのでしてるんでしょうね。なんかよくわかんない言い回しなり、おしゃべりなり前説後振りなりになってるかもしれませんが、そこは多少の目をつぶっておいてください。ということでまた今度、梅、梅、梅、サーティーでした。